こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。起業の天才 FK 博士、8兆円企業リクルートを作った男は、ジャーナリストの大西康之がリクルート創業者 FK 博正の軌跡を追ったビジネスノンフィクションである。本書の中心にあるのは、 FK を単なるリクルート事件の当事者としてではなく、情報を商品化し広告モデルで需要と供給を結びつけ、後のインターネット企業に通じる事業構造を先取りした起業家として再検討する視点である。求人情報誌や住宅情報誌を通じて閉じられていた情報を利用者に開放したリクルートの成長過程、社員の自立性を引き出す組織運営、コンピューターとオンライン化への先行投資、そして未公開株譲渡をめぐる事件による失脚までを扱う人物伝であると同時に、日本型経営、企業統治、メディア、既得権益との摩擦を考えるための現代経済誌でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、情報誌ビジネスをインターネット以前のプラットフォームとして捉える視点。本書が F キルマツの革新性として重視するのは、情報そのものを価値ある商品として扱った点である。リクルートの初期事業は、求人や進学、住宅などの情報を雑誌に集め、必要とする読者に届ける仕組みだった。これは単なる広告媒体ではなく、情報を持つ企業や学校と情報を探す個人を結びつける市場の設計であった。読者側には低価格または無料に近い形で情報を提供し、掲載側から広告収入を得る構造は、後の検索エンジンやオンラインサービスに見られる両面市場の原型として理解できる。重要なのは、江添が紙の媒体を作っただけでなく、社会に散在する情報を分類し、比較可能にし、行動につながる形へ加工したことである。本書はこの点を通じて、リクルートを人材企業や広告会社としてだけでなく、情報流通の非対称性を解消する企業として描く。そこに工業製品中心の昭和的な企業観とは異なる新しい産業観があった。次に、日本型経営への反発と自律的に働く社員を生む組織設計、エウケの経営は、終身雇用や年功序列を当然視する日本型経営とは距離を置いていた。本書では、リクルートが若い社員に早くから責任を持たせ、個人の意欲と成果を事業成長に結びつける会社として描かれる。社内には自ら機会を作り、自らを変えるという考え方が浸透し、受け身の従業員ではなく、事業を作る主体として社員を扱う文化があった。江付けは人材採用に強い関心を持ち、潜在能力のある人間を見つけて任せることを重視した。これは単なる放任ではなく、情報共有、目標設定、競争承認を組み合わせて、社員のモチベーションを高める仕組みでもあった。本書の読みどころは、リクルートの組織文化を美談としてではなく、急成長企業が人を動かすための制度的な工夫として示す点にある。一方で、強い成果志向と高揚感は、統制や倫理の弱さと表裏になりうるため、組織論として読む場合にはその両面を見る必要がある。さらに、コンピューター投資とオンライン化に現れた先見性。本書は、江添が早い段階からコンピューターとデータベースの可能性を見抜いていたことを強調する。リクルートの情報誌は紙媒体で始まったが、その本質は情報の収集、整理、検索、配信にあったため、コンピューター化との相性が高かった。江付けが目指した方向は、膨大な情報を蓄積し、必要な人に必要な情報を届ける仕組みであり、後のオンライン検索やクラウド的サービスを存起させる。もちろん、当時の技術環境と現在のインターネット企業を単純に同一視することはできない。しかし、本書の意義は、江付けの発想が紙の延長にとどまらず、情報が社会インフラになる未来を見ていたと示す点にある。リクルートが求人、住宅、旅行、教育など生活の意思決定に関わる領域へ広がったのも、個別媒体の多角化というより、生活情報を集約するプラットフォーム化として理解できる。こうした視点により、本書は日本企業史の中にデジタル経済の全史を読み込ませる構成になっている。そして、リクルート事件を起業家精神と統治の限界として読む構図。リクルート事件は、本社において江付けの失脚を決定づける出来事であると同時に、急成長企業が社会の権力構造と接近する際の危うさを示す事例でもある。未公開株譲渡をめぐる問題は、政治、官僚、メディア、企業の関係を巻き込み、江付けの名を起業家ではなく事件の主犯として記憶させることになった。本社は、江付けを一方的に英雄化するのではなく、情報の民主化を掲げた起業家が成功の過程で既得権益やエスタブリッシュメントに近づいていく皮肉を描く。ここには、社会が新興企業をどう扱うかという問題と、創業者がどこで自制と透明性を確保すべきかという問題が重なる。事件の法的評価や政治的背景には複雑な論点があり、本書も読者に単純な結論を与えるものではない。むしろ、 革新的な事業モデルが倫理やガバナンスを伴わないと社会的信用を一気に失うことを示す点に実践的な意味がある。最後に、蝦夷目泣き後のリクルートに残った企業 DNA と日本社会への問い、本書の射程は英福個人の成功と失敗にとどまらない。リクルートは事件後も存続し、巨額の負債を抱えながら再建を進め、後に人材繁殖、住宅、旅行、結婚、飲食など多様な領域で情報サービスを展開する企業へ成長した。この持続力は、餌付けが作った事業モデルと組織文化が個人のカリスマを超えて社内に残ったことを示している。本書が示唆するのは、起業家の功績は本人の在任中だけでなく、退場後に組織が何を再生産するかによっても測られるという点である。同時に、エスクのような人物を日本社会がどのように受け止めたのかという問いも残る。情報産業を巨業と見る感覚、突出した個人を警戒する文化、政治と企業の距離感の曖昧さは戦後日本経済の構造的な特徴でもあった。本書はリクルートの現在の強さを英福の遺産として読む一方で、その遺産が倫理的な反省を伴って初めて成熟することも示している。結論として、本書は起業家経営者、事業開発担当者、人材組織に関わる読者に特に向いている。得られる実践的な利点は、情報の非対称性を見つけそれを市場化する発想、社員の自立性を引き出す組織設計、技術変化を事業構造に結びつける視点である。一方で、単なる成功物語として読むべき本ではない。エウキロスの先見性とリクルート事件の影は切り離せず、成長企業が社会的信用を統治、倫理の問題をどう扱うべきかを考えさせる。類書の企業家伝が創業者の情熱や成功法則によりがちな中、本書は情報産業の誕生、日本型経営の意義、政治経済的なまさ、事件後の企業 DNA までを一つの流れで描く点が際立つ。餌付けを礼賛するのでも断罪するのでもなく、戦後日本に現れた異質な企業家として位置づけるため、読後にはリクルートという会社だけでなく、日本で新しい産業が育つ条件そのものを考える材料が残る。ビジネス史としても、組織論としても、企業倫理のケースとしても読める一冊である。ご支援いただける場合は、大西康之。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。